時刻は3時30分です。ここからは学び続けたいあなたのために大人の力、この番組はスタディライフ熊本のロコ先生のナビゲーションでお送りしていきます。今回もロコ先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、このスタディライフ熊本障害学習支援事務所とのことなんですが、はい、どういった観点で活動されてるんでしょうか。
はい、障害、皆さん長いですね。この長いステージ3つに分けて私たちは活動しています。まず出産子育ての時期、ここでは胎教スクールをしたりということで、田尻由紀子校長先生がね、いろんなお話をしてくださりながら、女性に対して、いろんなご講話いただいてます。そして2つ目は、自分の意思がこう確立されて人間として高まっていく時期、ここすごく濃いんですけれども、この時期に、働き方、そしてお金のことも勉強したり、自分の何でしょう、自分磨き、そんなことをたくさんやれるステージ、ここの2つ目のステージで、講演会や講座、そんな研修会もやってますね。それと3つ目のステージ、ここがライフエンディングステージと言います。ここは、60歳を過ぎてからの生き方、そして退職後の生き方をしっかりと考え、そしてまとめ上げていく、そんなステージ。この3つのステージを中心に、スタディライフ熊本で活動しています。
このように生涯を長い人生3つのステージに分けてお送りしているわけなんですけれども、4月に起こりました大きな2回の地震、これによって皆さんのその生き方の中にどんなことが出てきたでしょうか。今実際に様々なことで壁にぶつかっている方、
そうですね、
悩んでいる方、何かどうしたらいいのかわからないという方もいらっしゃると思います。そこで今回はエンディングサポートチームのスペシャリストの方をお呼びしていると。
そうなんです。今日はね、サポートチームからは初めて来てくださる先生をお呼びしてますが、弁護士の先生なんですよ。お名前は、
はい、
はい、立部えのき法律事務所のえのき高文先生です。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この後じっくりとお話をお伺いしていきます。今皆さんが聞きたいこと、そして疑問に思っていること、さまざまな内容が出てくると思います。ぜひこの後30分間ゆっくりとお付き合いください。学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。シティ FM、 ではロコ先生、再び今回の学びストのお一人でいらっしゃいます、はい、ゲストをご紹介ください。
はい、えのき先生って先ほどからね、お呼びしてますけれども、はい、はい、立部えのき法律事務所のえのき高文先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
パッと見て
若いでしょ。
弁護士先生というと、もうこんな偏見で申し訳ないんですが、すごいこう
ね、今日はどんな方が来られるかって思ってたでしょ、緊張してたでしょ、
まだ30代半ば前半
です、はい、
ね、実は高文くんと呼んでみたくなるんです。
くん付け。
そう、私と彼はずいぶん前に会っているんですよね。
はい、
会っているというか、音楽をちょっと教えさせていただきました。
あら、どこ、学校で、
うん、はい、私が、小学3年生の時に音楽の先生だったのが
まあ、六甲先生というか古川先生だったんですね。
ああ、そうなんですか。
そうなんです
よ。よく3年生の時の時の、ま、音楽専科の先生ということでしょ。
そうそうそうそう、はい、
もうね、うん、その関わる時間少ないと思うんですが、
かなりビシバシと伝えられて。
いやいやいや、何をここで
忘れたくても忘れられなかったというね。
いやいやいやいや、なるほど。もうね、すごい可愛かった、そのままなんだもん。
ね、あ、なんか言われたらそんな気がする。
そうそうそう、はい、実際ね、そんな、まあ、大きくなって、
今本当にね、頼りにできる。そう
そうそう、はい、で、あの、ね、姉妹をピアノを教えさせていただいていたのでね、はいはい、それ、
あ、ご兄弟の、
私の、はい、妹たちのピアノの先生でも
あったんです。妹たちっていうことは何かでした
ら、妹が2人いまして、
はい、2人とも、2人ともね、なんかすごいことやってるね、今。なんだっけ、建築関係と、
あ、1人は大学院、
あ、大学院にね、はい、そうそう、そんなのお勉強して、あと1人は、
は今大学病院で働いて、
ドクター、
ドクター、そうそう、病院先生、
女医さんかな、はい
はい、うわ、
そして弁護士先生。すごいね、どんな家庭でしょう。
兄弟ですね。
そう、皆さんね、ご家族もよくって、本当に素敵な家族だった。
先生方ってこういう楽しみがありますね。
本当ですね。
教え子が大きくなって、いつまでたってもやっぱり先生なんですよね。
あ、ありがとうございます。
だって弁護士先生に先生って言われるんですよ。
申し訳ございません。いろいろ助けてください。
はい、じゃあ、そのね、助けになることを今回です、はい、いろいろお話をお伺いできるということで。
そうですね、今日は彼が、あの、やっぱりこの震災でいろんなところに行ってね、あの、活躍をしてくれていますので、その辺の話を聞いていこうかなと思ってます。
はい、はい、お願いします。
はい、たくさん被災地、もしくはこういろいろ避難所にこう行かれたのかなと思います。その他いろんなね、あの、ご相談の場所、
はい、
先生、今までどこに行かれました？
まあ、私が所属する、まあ、熊本県弁護士会の方では、はい、4月の25日からですね、はい、無料の電話相談を、あの、やっておりまして、そこで、あの、まあ、震災関連する相談だったり情報提供をしたりしてます。まあ、それと合わせて、まあ、熊本県がやる中小企業向けの相談会に弁護士を派遣したりとか、あとは今も、あの、益城町だったり南阿蘇村だったりの避難所だったり役場とかで、あの、弁護士が出張相談を担当しています。
じゃあ、そんなところに行ってるわけですね。
私は、はい、そうですね、あの、阿蘇の一宮だったり、益城だったりといったところに行ってます。
ということは、今、その、うん、ま、弁護士事務所っていうと、それぞれの、ま、事業所じゃないですか、うん、それぞれ別の経営されてますけれども、はい、今、弁護士会として皆さんで、その弁護士の皆さんで力を合わせて、こう、この災害を乗り切っていこうと活動されてると、
は
い、
そうですね、今、まあ、電話相談もそうですけども、週に延べ100人近い弁護士が、はい、あの、いろんな場所で相談を受けしています。
弁護士先生、そんなにたくさんいらっしゃるんですね。
熊本に今、まあ、ね、270名近くいます。
あ、そうなんですか。
そうなんだ、若手ですよね、
榎木弁護士。
で、そして、そんな中でどんなご相談が多いのかなと思うんですけれども。
そうですね、あの、はい、まあ、最初の頃、まあ、地震直後であれば、うん、やはり地震で家の塀が壊れたと、はい、壊れて隣の家に立てかかってしまっているとか、
なるほど、
まあ、逆に隣の家の壁がうちに立てかかってきていると、それどうしたらいいかっていう相談が最初の頃多かったですね。
そういうの、あの、ご近所付き合いもありますし。
そうですね、
ね、いくらこう親しくさせてもらってるって言ってもなかなかちょっと難しいですよね。実際のところどうなんだろうっていう、
は
い、
まあ、法律的には、その、倒れた、例えば壁が倒れ、塀が倒れましたといった時に、はい、その倒れた塀を撤去するのは、もともと持ち主の方が撤去しなきゃいけないし、はい、その費用も持ち主の方で負担しないといけないというのがあります。じゃあ、今度はその倒れかかった壁、
はい、
まあ、塀が倒れかかったことによって横の家を壊してしまったって言った時に、じゃあ、その費用をこの壁の持ち主、擁壁の持ち主が賠償しなきゃいけないかっていうと、また別の問題がありまして、あの、まあ、地震の影響、地震が来なければ倒れなかった、地震の影響で倒れてしまったということであれば、不可抗力
によるものとして、ね、賠償しなくていい可能性も出てきます、はい、ただもともと壁があって、その壁自体がもう脆かったとか、
はい、
もともともグラグラしてて危ないような状況だった場合には、賠償する義務が出てくる可能性あります。
なるほど、そういう状態のものをこうちゃんと修繕してなかったという、まあ、その管理を怠ったみたいな感じなんですかね。
そうですね、はい、そうなります。
例えばですよ、はい、その自分の家のっていうのでですよ、例えばその、はい、ね、何十階建てのマンションとかで、その上の方の階でこう、何ですか、こう水とかの岩か電気温水器とか、そういうのが例えば地震で倒れて下の方もね、階までダーッと水浸しになってしまった、
はい、そこも例えば湯沸かし器の、まあ、設置に、
はい、
もともとグラグラしてたとか、
はい、
そういったことがなくても通常通り、
はい、
ちゃんと業者が設置したのがそのまんまだったということであれば、やっぱりそれが地震の影響で倒れてしまったので不可抗力で賠償する義務はないということにもなると思います。
なるほど、
これがもともとグラグラしてたと、危なかったっていうような状況であれば、はい、その持ち主の方に落ち度があるということで賠償する義務が出てくる可能性もあります。
ということは、これが、まあ、通常の状況の中で、地震関係なくですよ、通常の状況の中でたまたま自分の不注意でそこから水漏れがしてしまって下の階に行ってしまったということであれば、
はい、
それも
賠償する義務が出てくると思います。
そうなんですね、
はい、
なんかこういろいろケースによって違いそうですよね、
そうです ね、個別の状況によって全然結論も変わってくると思うので、そういったところはやっぱり弁護士に個別の事情を説明した上でアドバイスをしてもらうという方がいいかなと思います。
そうですね、
だから電話相談もだし、その実際そういう、
はい、面談あっての相談も、
ね、そうですよね、はい、被災地にいたら弁護士先生にちょっと聞いてよって言って、はい、どうしてもね、こう弁護士の方だったらなかなかご相談するのにちょっとねって思うけど、
だってね、なんか、ね、うん、1分聞いていくらとか、
4
分聞いていくらとか、なんかそういうなんかイメージを持ってしまってるんですけど、
ね、
まあね、そうですね、まあ、なんか敷居が高いって言われることも多いんですけども、うんうん、全然私たちそんな意識はないので、
は
い、と気軽に声をかけていただければな
と思います。トントンと、ね、肩を叩いて聞きましょう、
はい、そうですね、
うんうんうん、
こんな機会だからこそですね、
そうそうそう、
うん、
はい、絶対お知恵を拝借した方がいいことがたくさんあるかなと思いますよね、はい、あとその、今うちね全開だったんですよ、はいって言ってますけど、ずいぶん立ち直ったんですよ、これでも私。
いや、かなり、
ありがとうございます。それで、ね、まあ、ほらにローンもまだ実は残ってるわけよね、はい、で二重ローンの問題とかいろいろあるかなとか思うんですけど、はい、その辺ちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、
ね、
結構いらっしゃるかなと思うんですけど、どうですか、そんなご相談あります？
はかなり多いですね。まあ、地震直後の頃は、うん、先ほど言った壁が倒れかかったりとか、はい、例えば家借りてたアパート住めなくなったけど家賃払わなきゃいけないのかとか、そういった相談ご相談多かったんですけども、今の時期はそういう相談もですけども、やっぱり今言われた二重ローンの相談、もともと住宅ローン抱えてた、今回家が倒れてしまったと、でまた建てなきゃいけないけどまたローン組まなきゃいけないと、そういう時にどうしようというような相談ですね、それが増えてきています。
だってね、東日本の時にもなんかすごく問題になったとか言って国会とかでもやってましたよね、はい、確かね、
そうですね、
これ二重ローンの法律じゃなくて何ですか先生、なんか難しいなんか名前があったような、はい、
そうですね、テレビとか新聞では、はい、例えば被災ローン減免制度とか、
あ、そうそう、うん、
そういった名前で
呼んでますよね、
よく報道されてるんですけども、はい、一応正式な名称としては、はい、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインというものができてます。
これはできてます、
はい、うん、これが、まあ、法律ではなくて、はい、まあ、金融機関だったり、あとは貸金業者だったり、うん、いろんな関連団体と、あとは弁護士会とか、うん、まあ、いろんな団体が協議して作り上げた制度なんですね。もともとこの二重ローンの問題が出てきたのが東日本大震災の後でして、はいはい、うん、その時にも、まあ、今の制度と似たような制度があったんですけども、はい、それをまあブラッシュアップして、去年の12月にこのガイドラインっていうのができました。
あ、そうなんだ、
できたばかり、
で、この私法律って今回できたのかななんて思ってましたけど、はい、ちょっと違いそうですね。
違うですね、まあ、法律ではなくてもあくまでも金融機関とか債権者側とか弁護士側で、はい、まあ、作った、うん、あの
制度か、
まあ、制度になりまして、はいはい、これのできたのが去年の12月で、今年の4月から運用を始めると。
私たちの地震は4月14と16じゃん、
はい、そうですよ。ということは適用されるってことですか？
適用されます。
そうなんですね。
運用が始まってすぐの適用事例になる。
ということはどこもまだ適用されたところがないところでいきなりドンと適用されるわけですよね。
そうですね。この新しいガイドライン自体は今回の熊本地震からということになります。
初めて、
はい、
柳木先生ももしかして初めてですよね。
そうですね、もちろん、
ね、はい、皆さんそうですよね、
はい、はですみません、すごいさっき横、うん、なんか長いタイトルだったんですけども、はいはい、で結局その二重ローンは解消されるんですか、うん、これで、
はい、一定の要件ありますけども、うん、この制度を使えば住宅ローンだったり、まあ、住宅ローンだけじゃなくてですね、事業者の方は事業性のローン、
あ、
これについても、
は
あ、
そうなんだ、
免除だった、はい、ゼロにしたり、
はい、
あとは圧縮、うん、まあ、一部減額といったことが可能になってきます。
全部が全部じゃないんですね。
はい、今回の地震によって支払いが難しくなってきた方っていうのが対象です。地震の影響も関係なく前からもう支払いが困難になっていた方とか、そういったのは対象外になってきます。
例えばじゃあその資産家で、ある程度お金とか貯金もいっぱいあるよってことで、それはまあ置いといて、ローンはすいませんけど免除してくださいっていうのは難しかったりするんですか？
もちろん資産がいっぱいあってですね、
はい、山持ってるぞとかですよ、
まあ、例えば、この、まあ、この制度である、まあ、生活再建のために必要なお金っていうのは手元に残しておくことができるんですけども、はい、それを除いてもなお持ってる財産の額が、
はい、
負債の借金の額よりも、持ってる財産が多いという方についてはこの制度は使えません。
ね、あ、使えないのよ。ここは払わない、
なるほどね、
払わないといけないの。まあ、もちろんまあそうかもしれないけど、けど今回の災害でこんなことになってるんだからね、どうにかねと思うんですけど、
そうですね、
なかなかいろいろクリアしないといけない
要
件があるよね。やっぱり
今回のこの制度使うと、まあ、借金を負ってる側にとっては免除だったり、
はい、
減額だったりということになってメリットかなり大きいんですけど、逆に金融機関とかにとっては、ローンがカットされて返済される額も減ってくる、
ね、
ということになるので、
う
ん、やっぱり誰しもが使えるというものじゃなくて一定の要件をかけているということになります。
もうそのお問い合わせありますか？
はい、もう来てますね。はい、
そうなんだ。
あと二重ローンを抱えるって考えたら、まあ、家って言っちゃいますけど、はい、莫大な金額じゃないですか。
そうですね、
人生における、はい、ね、最大の買い物と言ってもいいぐらいだと思うんですよね。それをもう一回とかっていうのは、いやー、これそれがやっぱりこうネックになってなかなか前に進めないって方もいらっしゃるでしょうから、非常にこれは、まあ、そういったことで悩んでらっしゃる方いたら、ぜひこの制度についてね、
そうですね、
はい、調べていただきたいですね。
そうそう、
まあ、その制度、まあ、テレビとかでも報道あってますけど、はい、もうちょっと詳しく知りたいとか、自分は使えるんだろうかって言った時にも、弁護士会の電話相談だったり、面談での相談だったりと、そういったのをご活用していただけると、まあ、弁護士が事情を伺ってですね、まあ、多分使えると思いますと、
はい、
言ったことを、まあ、ちょっと難しいかもしれませんとかですね、そういったアドバイスができるかと思います。
はい、無料の電話相談ですね。
無料の電話相談もありますし、今震災関連の相談は無料でやってますので、
はい、なんかこう頭で考えてるのがあったらやっぱり相談してみるのがいいかもしれないですね。
そうですね、はい、
結構ほら隣のおじちゃんおばちゃんと話して使えるってよ使えないってよっていうのがあるけど、やっぱりそこじゃ答え出ないんだよね。
そうですね、
しっかり今回答えを出さないといけないので、うん、やっぱり専門家に相談するというのはとても大切になるかなと思いますが、はい、
電話相談の方もですね、
う
ん、フリーダイヤルで準備しておりますので、
ね、はい、
お願いします。そちらの方に、まあ、ちょっと気になったら電話されるというのがいいかと思います。
そうですね、はい、
はい、ではその、無料の電話相談、そして情報を皆さんにお伝えするフリーダイヤルをお伝えしておきます。フリーダイヤル 0120-587-858 0120-587-858 0120-587-858
午前10時から午後4時までです。なお5月6月は土曜日曜も実施しております。無料の電話相談番号はフリーダイヤル 0120-587-858 0120-587-858 です。どうぞご利用ください。
はい、えのき先生が出るかもなんて
そうですね、
弁護士の皆さん、ね、弁護士会の皆さんがじゃあ入れ替わり立ち替わりで
担当してますし、まあ、当初はあの熊本の弁護士が主にこの電話相談してたんですけども、はい、今は熊本の弁護士は現地、あの被災地の現地に行って直接被災者の方とお話ししての相談の方に力を入れてます。なのでこの今電話相談はですね、熊本の弁護士だけじゃなくて、はい、東京、大阪、福岡の弁護士もあの関わってます。
そうなんですね、はい、じゃあ皆さん協力してくださってるんですね。
そうです、はい、
やっぱりこう話して、そうしてしっかり自立の道、その今からやっぱり、ね、再建、はい、そしてあの自分たちがどういうふうにこう生活していくかっていうのを探るのって大切になってきますよね、はい、どうしてもね、あの私 も, もうたくさんあの皆さんから温かい言葉やいろんな、ね、ことを投げかけをしていただいたけれども、やっぱりその再建の道が見えないと前にこう進めないし、いつまでも泣いてるんですよ。まだね、泣きます。あのいろんなことを思い出すたびにこう泣く、涙が出てくるし、けれどもそういうふうに一つ一つなんか不安が解消されることによってね、その涙の量も減っていくのかなと思うんですよね。だからそういったものをやっぱり、はい、あの支えてくださるのが弁護士だったり、ね、行政書士、司法書士、ね、いろんなこう専門家に頼るっていうのも本当今回は頼りましょう皆さんね。
あのね、弁護士の方というと法廷でこうね、こうされてるっていう、
ね、
だからなんかあの事件とか事故とかの関わるところでの揉め事 の, その仲裁役ってイメージがあったんですけど、こういう時 の, あの被災された方々 の, こあの支えっていうんですか、
はい、
ですよ、なんとか次につながるようにっていうところでの力っていうのも弁護士の方々の活動に入ってるんですね。
そうですね、はい、あのまあ、弁護士というと法律問題だけしか対応しないかと思われているかもしれませんけども、まあ、今回の地震に関してあの、まあ、自分の抱えている問題が法律の問題なのかそうじゃないのか分からなくても一つ電話していただけると、まあ、アドバイス、解決策のアドバイスができると思いますので、あのまずはお電話いただければと思います、はい、
あのこういったその様々なあの災害に関しますその助成の制度ですとかということは皆さん共通してシェアされてるんですか、弁護士の先生方は。
はい、あのこういった制度があるっていうのは、まあ、弁護士も正直熊本の弁護士もこの地震をきっかけにいろいろ学んでます。
そうですよね、
学んで自分のものにして皆さんにお伝えしようと思って日々頑張ってますので、あのそこら辺についてもいろんなこの制度とか、はい、あのこの制度どういう制度なのかとかですね、まあ、理財証明のことなどについてもなんかご相談いただければ、まあ、弁護士が全部解決策が話せるか分かりませんけども、はい、何か一つきっかけ作りにはなるんじゃないかなと思います。
最終的に本当判断するのはご本人しかないですけれども、でもそこに行き着くまでのさまざまなそのお手伝いはしていただけるということですね、はい、まあ、そういった意味からもでしょうか、こちらの熊弁ニュース第2号というのがあるんですけれども、熊本地震災害の被災者の皆様へと5月17日に発行されたものです。ここにさまざまな情報も載っておりまして、
地震熊本県弁護士会もですね、地震の直後に、熊本県弁護士会ニュースということで、災害 Q&A を発行しました、はい、その第2弾が、5月の17日に熊弁ニュースということで発行されまして、例えば罹災証明書を取得するコツだったり、生活再建支援制度って何だろうかとか、
はい、
あとは賃貸、物件に関する法律問題についての Q&A を載せています。でこれはあの熊本県弁護士会のホームページの方に、はい、掲載をしておりますので、まあ、そちらの方からあのダウンロードしていただくと、またあとは Facebook、Twitter でもこういった情報をですね弁護士会としてあの発信してますので、そういったところもあの見ていただければと思います。
なるほど、はい、検索ワードをもう一回、
そうですね、
はい、
お願いいたします。
検索ワードはもう熊本県弁護士会で検索していただければ、はい、あの一番上に出てきます。
はい、わかりました。さまざまなこの今回の災害についての情報をお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして先生もですね、入っていらっしゃいますエンディングサポートチーム、
そうですね、
はい、その皆さん方での、はい、この熊本自身でのさまざまな取り組みというのもされてるんですね。
うん、そうですね、サポートチームもその一級建築士の人がいたり、その不動産ですね、鑑定士がいたりということになってますので、
はい、
それぞれ動いてます。まだまだお電話いただくと、その場に出かけていって、その適宜にアドバイスさせてもらってますので、ぜひサポートチームにもまたお電話ください。
それはその有料、は
い、うん、今最初の入り口は全然大丈夫なんです。
相談する上ではいいということなんですね。はいはいはい、
そうですね、
はい、
でどこに行ったらいいとか、こうしたらいいっていうのをはい、ご提示、
はいはい、
ご案内します。
はい、わかりました。前回ご紹介しました時にもお電話いただいたようです。もし不安なことがありましたら、どうぞスタディライフ熊本のエンディングサポートチームにもお電話ください。専門家が対応いたします。電話番号は 096-245-6566 246-245-6566、 もしくはフリーダイヤル 0120-810-425 0120-810-425 へどうぞ。まだまだ皆さん本当不安な中でのね、毎日だと思います。
そうですね、毎日毎日ね、いろんなことを考えながら、まだ何でしょう、少しね、国会あたりを見ていると、なんか少し違う話題が非常に多いななんて、うん、個人的には思ってるんですけれども、はい、皆さんまだまだ言ってというか発信していきましょうよ。熊本の様子をね、お伝えしていかないといけないなって、私本当にもう日々思ってます、強く思ってます。だからそれを皆さんでね、やっていければなと思いますが、
はい
はい、
まだまだこの大人の力でも、この震災に関しますさまざまな手助けの内容をお伝えしていきたいと思いますので、どうぞ来月も第2第4木曜日のこの時間、大人の力にお付き合いください。では柳木先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
学び続けたいあなたのために、大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。